レテテレテテレテレテテレテテレテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテ皆様こんばんは。なんちゃらアイドルみさみまみです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はいね、暖かい日が続いてるなぁと思っていましたが、急にね大寒波が来ましたね。ねえ、なんでこうもピンチと大寒波は急に来るんだろうねって思ってますが、これね毎年言ってるんですけど、私の家はですね、マジで冷蔵庫なんですよ。もう最近、もう大寒波の時は冷凍庫と言っても過言ではない。まあ過言なんですけど、凍ってないんで私は。ね、暖かい日でもちょっと部屋が寒くてですね、こう、ちゃんと天気予報っていうか、その温度、外の外気を確認しないとね、確認してから家を出ないと、装備を間違えるんですよ。なんか、15度あんのにマフラーしちゃうとかね、ちょっと困っちゃうんでね、ちゃんと確認してから家を出てるんですが、もうでも代わりに夏は結構涼しいのかな、確か多分おそらく半年前のことなのであまり覚えてないんですが、一長一短ハウスだなと思う今日この頃でございます。今もね、もう暖房器具マックスにあったかい棒の電気ストーブやってるんですけど、マジ足先しか温まんない。体寒いわ。でも前に差し入れでもらった着る毛布みたいなの着てるんでね、大丈夫でございます。はい。でここ最近の私の話をするんですが、本当にこれね、聞いてる人の中ではまだ言ってんのかって思う人もいると思うんですけど、本当にヒートショックに怯えていてですね、本当に怯えてて、もう本当にしつこいぐらい言ってるんですけど、これにはねちゃんと理由があるんですね。先ほどね言った通り、本当に我が家はマジで本当に寒くて、でね、かつ脱衣所がないんですよね。でこれ何を意味してるかっていうとですね、玄関の扉から来る冷気がフロア外の肌に直撃するってことなんですよね。快速急行凍え行きって感じで、成城学園前上ると向こう側が遊園には停車しませんって感じなんですけど、本当に小田急ぐらいもう超ピュンって来る寒さが、寒いって、もう本当にお風呂上がるために勇気勇気勇気がいる勇気がいるって言いながら部屋まで戻るんですけど、でね、このヒートショックってまあじゃあ何なのさって話なんですけど、なんか急激な温度変化によって血圧が乱高下して心臓とか血管とかに負担がかかる現象のことで、何が起こるのかって言ったら、めまい、失神、心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こすらしいんですよ。怖もうね、怖すぎる。まあ、例えばこれがさ、浴槽の中で起きちゃったら溺れちゃうわけですよね。ほんと怖いなって。もう一人暮らしだからさ、一人暮らしだし、なんか、嫌だよね。だって、ね、浴槽の中でじゃあ溺れちゃってさ、悲しい結果になったとしてさ、多分そんなすぐにはさ家に来てくんないと思うんだよ。だからブクブクになっちゃってさ、綺麗な状態なんなか怖すぎね。その正直、ヒートショックってこう年齢を重ねた人だけがなると思ってたんだけど、これね若い人でも全然なり得て、生活が不規則だったり、スマホいじって長時間入ってたり飲酒してたりするとマジでやばいらしくて、 このもう今あげたやつね、私全部当てはまるんですよね。だいたい飲酒してるし、お風呂を浸かるときスマホいじっちゃうし、生活はまあ不規則ですから、もう私これね、もうあれですね、数え役満じゃんって気づいちゃって、役満、うん、数え役満だって気づいて、そこからねもう大恐怖時代の幕開けって感じでね、ほんと怖くて、これねほんとみんなビビらしたいわけじゃないし、こうビビらせるのもなと思ってはいるんですけど、これね私が言うことによってね、みんな用心すると思うんでね、用心するに越したことはないのでね、本当に皆さんも気をつけてください。本当に私も気をつけるんですけど、気をつけますね。このねラジオ聞いてくれるあなたは今何に怯えてますか、ね、怖いものの話をね、まあ、こう私みたいにこう外に発信というか、誰かに話を聞いてもらうだけでもね、少しだけ恐怖が和らぐんじゃないかなと考えております。私はね、ね、子供の頃なんかはなんか静電気にめちゃめちゃ怯えてたんですけど、痛いじゃないですか、静電気ってバチンってなって痛いでってなるでしょ。痛いの嫌だからさ、もうほんと子供の頃静電気本当に超ビビってたんですけど、なんか静電気に怯えてた私がねえ、めちゃくちゃビビってたのに、今やヒートショックにめちゃくちゃビビって本当大人になったなって、本当自分の成長度合いにもね恐怖してるんですけど、もうね最近はね静電気の避け方っていうか、静電気でいてってなる回数を減らすのが上手になってきて、ちょっとだけねちょっとだけ上手になってくるんだけど、なってきてるんだけど、まずね静電気でパチンってなってさ、いけてってなるのってさ、玄関の扉とかさ、コインランドリーの乾燥機じゃないですか、まあ、じゃないですかって言って、あそうだねってなる人もあれなんですけど、コインランドリーなんか特にこうあんまり馴染みない、まあでも布団とかみんな洗うでしょコインランドリーで。でさ布団でなんかさ、もうめっちゃ静電気起きるわけじゃないですか、その乾燥機かけちゃうと。でね、まあこのねその玄関の扉とコインランドリーの乾燥機は私の静電気いててランキングのワンツートップなんですけど、これはね金属じゃない部分を触ってから金属部分に触るっていうね、この一手間でねだいぶ恐怖から逃れていて、なんかこの金属部分に触る前に触るとこって本当は木とかの方がいいらしいんだけど、これなんでなんだろうね、多分こう手に帯電してるのを他に移しちゃうって寸法なのかな、分からんけど多分そうだと思うんですけど、そうそう、こうこれでねだいぶコインランドリーではバチンってなることが減りましたな。であとね、指先からこう触れるんじゃなくて手のひらでね触れるのもよくって、なんで指先からじゃなくてっていうのはね、あんまちょっと理屈は私は正直分かってないんですけど、多分こう飛来心とかの理屈で尖ってるところに静電気が向かう、で静電気とか電気が向かうからなんじゃないかなみたいな、って本当のところは分かってないので、ちょっとあとは有識者にお任せしますって形なんですけど、でもテレビでよく見るさ電気発生装置みたいなのってさ、やっぱ指先の方に向かってるから、これ多分合ってると思うんだよな、多分な、うん、いや分かんないですけどね、ちょっと有識者が聞いたら鼻で笑っちゃうかもしれないですけど、どうなんですか有識者の皆さん、有識者聞いてんのかな、聞いてないだろうなでこうね静電気で思い出したんだけど、子供の頃ね雷もすんげえ大いに恐怖してて、なんかまあ アメーアボーとかさ、九州に一生スペシャルとかさ、なんか こんなんあったら怖いなみたいな番組あったりしたじゃないですか。今もあんのかなって、ちょっとテレビ見ないで。アンビリーバボーありそうだな。まあ、たけしがねアンビリーバボーって言ったりとかしそうですけど、まあそれはよくてまあそのテレビでね、雷に打たれたけど九死に一生得ましたとか、洗い物してて雷がドーンっていって、その洗い物のなんか水かなんか、水だったかなんかに通電して感電しちゃったみたいなとかね、見て怖って思ってたし、まあ単純に雷って音が大きいし、当たったら絶対やばいじゃん。やばいっていうのがもうあるから、もうほんと怖くて、雷ってまあなんかやっぱ雷の形とかはめっちゃかっこいいけど、まあ当たったら痛いじゃん痛いとかじゃないじゃん。そうだから子供の時、雷外でこう何雷の天気に当たっちゃった場合どうするべきかみたいな、足は開くべき閉じるべきみたいなさの勉強してましたね。もう今覚えてないですけど、雷鳴ってる時外出ないようにしてるし、怖いんで、まあ、今はねイヤホンつけて出かけられるから、まあちょっとその分その危険には近づいたけど恐怖から離れたあれですけど、でさ子供の時これ話したことあるかな、ある気もするんだけど、こう庭の真ん中にひまわりの形をしたね、こう風車のガーデンオーナメント立てたんですよね。なんか庭にひまわり咲いてたら素敵だなって、ひまわり畑欲しいなみたいな感じで、可愛いよね、可愛いんですけど、もうねそこにねダバーンって大きな音して多分雷落ちて、ひまわり焦げちゃって花びらのところ、その風車部分のところが欠けちゃって、もう買ってもらってマジほんと数週間でおじゃんになったことがあるんですけど、もうそれから本当に雷が怖くて、ゴロゴロゴロって言って、なんか雷って1秒に1キロ先にあるみたいな、だから10秒数えて音光った後に10秒数えて音が鳴らなかったら大丈夫みたいなのあったじゃないですか。もう15秒だったとしてももう怖いってなっちゃってて、生活に支障を来すレベルでビビってたんですけど、まあでも今考えるとそのドカーンってめっちゃでっかい音鳴ったけど、それってなんか近くに落ちただけで、あの焦げてたけど発火はしなかった、雨降ってたのかな、でも真っ黒焦げにはなんなかったんですよね。だからその大元が直撃したんじゃなくて、ちょっとこうピッてこう分かれて枝分かれしたのが当たったんじゃないかなとか、まあ直撃ではなかったのかなって思うんだけど、もうあの時の音はね、この結構その時に比べたら生きている中でね、あの音ま未だに1位だね。でかさとか恐怖心とか、マジレコード塗り替えてない、うん、マジで1位ですな。はい、さあ今何分喋ったかなと、この何分喋ったかな時間が、あ14分喋ってる、結構喋ってるな。まあ、じゃあねってことで、まあ、今回は私の恐怖会って感じでしたね。まあこうみんなをビビらせたいわけではないのでね、こうめちゃくちゃ案じておりますよと、こうねこうラジオ聞いてくれてるね中でのね、こうねみんな私のこと大事にしてくれるあなた自身のことも思っぱかってほしいですよってことなわけですな。はい、ね、寒い日はまだまだ続きそうですが、風とヒートショックには気をつけていきましょう ね。というわけで、ここから大喜利コーナー。このコーナーは大喜利 NG の私がチャット GPT に考えてもらったお題を100個回答したら大喜利ができるようになるのか挑戦するというものです。本日のお題はこちら。結婚式の新郎の手紙に絶対に書いてはいけないフレーズ。というわけで大喜利コーナーです。今大喜利多分7個か8個か7個ぐらいかな、なんですが、もうちょっと何回かこう大喜利し忘れてる回もあるんでね、あの100個まであと何年かかんだっつう話なんですが、どっかでね大喜利回やって一気に20個とか答えないとちょっと本当間に合わないっていうか長くかかりすぎちゃうかもなって感じなんで、まあちょっと今後考えていきたいと思います。さあ今回の結婚式の新郎の手紙出てないよね。はい、というわけでいきます。結婚式の新郎の手紙に絶対に書いてはいけないフレーズとは、俺は浮気はしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな、まあちょっと覚悟はしておけです。というわけでここまでのお相手はみさみまみでした。バイバーイ。